天宮明の音校送信。皆さんこんにちは。1ヶ月ぶりです。お元気でしょうか。もうさっきもありましたね。今年も1月入ってあと数日でもう2月ですよ。今日は27日木曜日、お昼12時10分過ぎです。さて、この音校送信も、もう何回目になるのかな。いろんな方をゲストにお招きしながら、私の好きな上京、そして京都、そして、私の仕事場であるアルティと文芸会館の、こともお知らせをしてきたんですけども、今日はすいません、先月に続いて、私が一人語りをさせていきますので、しばらくお付き合いください。まあこの1ヶ月、皆さん先ほども言いましたけど大事ございませんか。前回は12月の23日ちょうどクリスマスイブの日にここで、マイクの前で喋ってたあの日の、コロナの陽性者の数って京都府何人やったか覚えてはります？実はね10人やったんですよ。12月23日10人。でもね、昨日1月26日はもう信じられへんですけど2216人。まあ、なんと、何倍や、220倍になってるんですね。でいつももう報道を聞くたんびニュース聞くたんびにもう累計の数なんかもうええやんと思うんですけども、実は昨日で京都府内のコロナの感染者陽性者の数って、53,950人。改めてこれ見ると実は京都府の人口で割るとね、2.2%、なんと50人に1人が実はこの2年間の間に、かかっちゃったんですよ。でしかもこの1ヶ月のもうハイペースというのは本当にもう驚くばかりです。今中井さんからもニュースの中でありましたけど、今日から再び京都府内にはまん延防止等重点措置が、取られることになりました。2月の20日まで、日曜日まで。で、私たちの、アルティであり文化芸術会館という劇場については、幸い私たちのホール中規模で、400人ほどの規模ですので、基準は変わりませんでした。100% を認めつつも、感染防止対策を、ちゃんとして、継続と、運営を継続する。ですので、この2年間でいうと2回も休館せよっていうのがあって、やむなく舞台芸術の場を閉じたことありましたけど、なんとか、この2月20日20日までも、当然ですよ、感染対策はもうしっかりします。利用者の皆さん、来館者の皆さんにもお願いをします。でも、なんとか舞台芸術の場は、守れたかなと思います。でもね、この2年間私たち本当にたくさん学習しました。もう前にも言いましたけど、守るべきは3つです。まずはマスクをして、そして次大事ですよ、会話を控えることです。今回のオミクロンっていうのはデルタに比べても 3,4 倍の感染率、飛沫感染というよりもほぼ空気感染に近い。その中でやっぱりマスクしてても、もうとにかく人がいるところでは喋らへんということが大事で、舞台芸術で言えば、開演前のひととき、座席に座って幕が開くまでの時にも喋りたいけど喋らへん、有休憩の時にもこらえる、で帰りよかったねって言いながら、劇場後にするまでも実はちょっとこらえる。でもこうしたことを実はアルティ芸館について言えばお客さんたちが守ってくれてはるから、誰一人今までそうしたことがなかった。本当にもう感謝でもう絶えません。もうスタッフと、そして、来ていただくお客様、そして演じる、キャストの皆さんのやっぱりこの努力の賜物で守れてきたんだなと思いますし、これからも守っていきたいと思います。あえて言うならばオミクロンやからこそ2メーター開けなあかんかもしれへんっていうようなことはふと脳裏をよぎります。2年前に劇場とかで2メーター開けてくださいなんて言うたらもう座席スカスカになるやんみたいな。 まあ、あんなことがもう何言ってんのと思ったんですが、今回のオミクロンについてはそれぐらいの気持ちでいないとあかんなっていうのは、もうここの片隅で思ってます。ですから2メーター開けるっていうのは、マスク外して喋ってしまうと2メーター開けなあかんということなので、マスクした上で、距離を取りつつ、まあ、今でも実際あの RT 芸館は 50% から 70% のラインで皆さんが、講演をしていただいてますし、うちも主催します。お友達同士、家族同士は並びやけど、ちょっと一つ開けて、座席を組んでいく、指定していくという形をとっています。まあ、愚直なまでに、もう一回言いますよ。マスクをして会話を控える。そして3つ目は手指先の消毒。まあ、これをもう愚直なまでに、やっていかなあかんなと思っていますので、皆さんもよろしくお願いします。まあ、おまけの話をすれば、もうあのね、不安なんですよ。バスやら電車に乗った時、もう必ず私はもう二重マスクにしてます。そういう時は、まあ、それでもね、皆さんもあると思うんですけど、喋ってはる人がいると気になりますね。まあ昨日も実はあの東方2条にちょっと午後から休みあったり映画見に行ったんですよ。ドライブマイカー見に行ったんですけども、やっぱりね、後ろでね、喋らはるんですね。始まるまでにもう本当に気になります。ですので、もう幕が上がるまでの間絶対喋らないように、もうこれは守っていきたいし、バスや電車の中でも、あの不特定多数の人がたくさんいるときはね、もうマスクして喋らない、もうこれを今しばらく我慢して、やっていきましょう。さて、今日ちょっと後半については、御所の、はい、東にあるのが芸館、西にあるのが府民ホールアルティですけど、まあ、この2つの箱で今どんなことをやってるか、まあ、ちょっとご紹介と、宣伝をさせてください。東にある文化芸術会館、1月8日で、はい、もう53年目を迎えましたね。でここでは毎年2月恒例の京都演劇フェスティバルをやります。なんと、昭和54年1979年から数えて第43回です。京都におけるもうアマチュア、セミプロの人たちの演劇をもう守り育ててきた、まあ、そうした大事な場所な、機会になってきたんですけど、去年はコロナで、公募公演、まあ、多くの人たちが、限られた枠に対してぜひやりたいって来るんです。だいたい倍率2倍を超えます。で去年はもうできなかった、まあ企画の公演だけやりました。で今年は、規模を半分にして、すいません、10の枠に、それぞれの劇団の方が来ていただき、やります。初日が2月9日、空の会の、小泉八雲城は冬景色からスタートして、2月11、12、13と計9つの、劇団の方が、舞台を飾っていただきます。2月9日の水曜日は夜の19時ですが、2月11日は、13時と16時、そして12日、13日、土曜日曜は13時、16時、19時とそれぞれ、ホールで公演します。特にね、もう本当に人形劇あり、例えば福知山淑徳の人形劇の高校生と地元のシニアの人たちで作るみかん、人形劇、飛び出せお話があったり、あるいは宇治の方の宇治っ子朗読劇団源氏さんは源氏物語を、いつも朗読劇として、しかも平安の衣装を着てですねやってくれる。今回は光の君と輝く火の宮、そして私ね一番好きなのは、渦政の時代劇の、脈流を受け継いでもらっている、チャンバラクラブ喜怒哀楽、もう本当にね、アクション、楽しい、そして、時代劇をテーマにした今回はくのいち外伝、これは2年前に初演されたやつが進化した再演になります。まあ、それも含めてさまざまな劇団がこの4日間で9つの公演をしてくれますので、ぜひ、お運びください。これにつきましては詳しくは、文化芸術会館のホームページで、内容を公開してますので、ぜひ一度覗いてください。 さて、御所の西にあるのが府民ホールアルティなんですけども、まあ、実はホールでは、まあ、本当に今、コロナ禍でありますけども収録であるとかあるいはそのお稽古だけの使用も含めて結構、使っていただいてます。でもホールだけではなくて、いろんなロビーであるカフェであるホワイエの空間をアートのために、使ってもらってて私たちは若手のアーティストと新たな、ファンの皆さんをつなぐアルティアートブリッジ AAB アルティアートブリッジと呼んで、やっているんですけども今は、ドイツ人の女性イキエ・ラフレンシアさんが能面師を目指して京都で勉強してるんですけど、彼女のその能面と一律芸大に留学してた時の作品を組み合わせた松合う縁そして、写真家で、瞳に人間の瞳に映るいろんなその景色そこに出る過去現在未来を作品として大きな、どれぐらいでしょう畳2畳分ぐらいの作品として展覧してくれてる、成田直子さんの都写し、これがそれぞれ2月13日まで、当然もう無料で見ていただきます。そしてその後は、まあ、いよいよ、アルティの日本庭園にあるしだれ桜が満開になっていくことを願いつつまたその、散り果てるまでの2ヶ月間ですね、桜の絵だけを描いてるっていう女性の作家遠山悦子さんの桜を追ってという、展覧会を2月19から4月の17日までします。まあ、遠山悦子さんにはぜひ、アルティの日本庭園のしだれ桜これも見事な大きなしだれ桜あるんですけどこれが咲いたら今回絵を描いていただきそれが完成したらもうすぐにまた展覧しようと思ったりもしてます。また、先週末かからもう始まってるのは佐賀美術大学の、デザイン科の、学生さんを教えてる、助手の方4人による、本当にねなんか心に刺さるような植物をテーマにした、アート4人が順番に、作品を、変えて展覧していくアートワンダリング、これも、これも2月の13日まで、展覧してますのでぜひ見に来てください。まあ、それからですねアルティっていうのはクラシックとかね、ホールでの音楽コンサートがすごくなんか音がいいからって印象深いんですが年に、1回必ず創作の、ダンス、パフォーミングアーツを、作り上げて、初演しています。今回は宮沢賢治の銀河鉄道の夜に、リスペクトした、ディア・ケイ、ケイというのは宮沢賢治のケイです。ディア・ケイ無双の轍、これを、3月の5日の土曜と3月6日の翌日曜日の2回、公演いたします。実はこれは京都精華大学とのコラボレーションによるプロジェクトで、舞踊踊りのとこについてはアルティダンスカンパニーの13人が頑張ります。そして音と映像を京都精華大学の先生方が、考えて作り上げていただいた作品となっています。これはもうぜひですねもうアルティ今年今年度の一番の自慢かもしれない、ぜひ、新たなそのアートの世界舞台芸術の世界を見に来てください。これも、府民ホールアルティの、ホームページから見ていただけますし、ぜひ、申し込んでもいただきたいと思います。じゃあもう時間がそろそろ来たんですけども、私の今のね一番この季節の楽しみの一つは芸術系大学京都には6つあるんですよ。まあ大津に行ってる西安造形もありますけどもいよいよね卒業展覧会が始まります。まあ、実は今日岡崎の京都市の美術館で西安造形大学の、卒展が、30日まで始まる。そして次は2月2日から佐賀美術大学が、6日の日曜まで。そして順番に行くと京都芸術大学、まあ、昔 の, 造形大学さんが、自身のキャンパス雨竜山で、また2月5日からで一律芸大も2月9日から京セラの京都市の美術館 そして京都工芸繊維大学が2月10日から、これは京都文化博物館です。毎年京都文化博物館。そして、最後の方を飾っていくのが京都精華大学。アフリカのマリ出身の学長薄美佐子さんが、頑張ってはる京都精華大学はキャンパスで2月16日から、そして、本当最後になりますが京都教育大学の美術関係の、卒展が2月23日から、これは京都市の美術館の別館であります。まあ、私も今日この後は京都市の美術館西安造形大学の初日に伺って、若手の作品を楽しんでみたいと思っているんですが、まあ、ぜひとも、まあ、春を待つという気持ちでこの卒展、ぜひ足を運んでもいただきたいと思います。いやすいません、今日もあっという間に喋り尽くしてしまいましたが、ごめんなさい。本当にオミクロンとのもう最後の戦い試されているとは思いますけども、3つの心を頑張って、乗り越えていきたいと思います。そして間もなく2月きさらぎ春待ち月です。もう来週3日は節分、お化けの節分、そして4日は立春、そしてこの立春の日が北京オリンピック、東京オリンピックの開幕でもあります。ではまだまだコロナに試される日々ではありますが、まあ、いつもの空の下、懐かしい明日のため、今できること一つ一つ頑張っていきたいと思いますね。では、今日の最後は、すみません、私の勝手なリクエストですが、松任谷由実さんの春よ来いでお別れしたいと思います。では次回2月の第4木曜は24日、この時間にまたお会いできたら幸せです。今日はどうもありがとうございました。